主イエスキリストの御名を名乗ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目よみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して、礼拝を持っていきたいと思います。改めまして、皆さんおはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんばん、こんにちは、またこんばんは。感謝します。ですね。1月はですね、正午にありますけども、ハワイチームが使わされます。25日から28日までですね、使わされますのでお祈りください。また、福岡の方ではですね、1月30日に唐津市のケアハウス2次老人介護施設でコンサートを行います。お祈りください。から2月に入ってですね、ファウル牧師がすぐ九州に来られます。2月3日にですね、福岡では、福岡光ホールの方で盛会もしますので、ちょっと昼間になりますけども、ぜひまでご参加ください。2月5日は、2016年長崎殉教記念盛会が西坂公園と平和会館で持たれます。ぜひそちらの方もご参加ください。また両方ともオンラインでやりますので、できない方はですね、また同時中継もありますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。またさっき見ました2月の17日から白馬スナリクコイキャンプがあります。また3月28日からはですね、感謝の賛美リバイバルキャンプも持たれますので、ぜひ子どもたちも参加で、ユニバーサルスタジオとかですね、ディズニーランドとか楽しいプログラムたくさんありますので、ぜひ子どもたちも行けますのでですね、ご覧でいただきたいと思います。はい、それとですね、月刊誌が2月号で出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。さっき映像にありましたけど、この、イスタの商店の教会っていうですね、この塔があるところなんですけども、こうオリビアのですね、ここが第一の昇天されたと言われているところなんですね。なので確実なのはですね、ここにまたイエス様がこう再臨される場所でもあるんですね。ですから再臨の教会でもあるわけなんですけども、ですから私たちはその、場所に関してははっきりとなかなか特定ができる場所ってないと思うんですけども、なんかよくイスラエルという観光でですね、ここがペトロが網を下ろした場所とかいろいろありますけど、でも本当にそうなのかどうかわからない場所もいっぱいあるんですけど、このことに関してはですね、間違いないと言いますか、オリーブ山に再臨されますので、私たちがまたここに死と共に来るっていうことをですね、覚えていきたいと思います。あと関東芸を私が書いてますけど、ぜひまた読んでいただき、最後のランナーというタイトル書いてますけど、ぜひ見ていただきたいと思います。あと小林牧師 のメッセージと、あと信仰の強まる7つの秘訣というのをですね、パウロ牧師が書いておられます。連載ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてですね、今週から漫画がですね、講談のプリンスという題で、C.H. スポルジョンですね、19世紀最大の説教者スポルジョンの物語が、漫画で始まっています。すごい面白いので、ぜひですね、また見ていただきたいと思います。ですね、あとスタリーさんのプラハ日記がまたすごいですね。今週はなんか今月はですね、なんかすごい奇跡が起こって、癒しの技が起こっているというですね、すごい証、感謝した時にですね、技が起こったという素晴らしい証ですので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。あとは各部の連載ですけれども、辻郷さんがオーケストラのことについて書いてありますけど、すごい神様の進展と発展があってですね、すごいなと思います。今村全体でオーケストラの働きが進んでるんですけども、私たちもですね、九州でも巡業世界で九州中から集まってオーケストラをやろうとしていますけども、そのためにお願いしていただきたいと思います。福岡協会でもですね、これからオーケストラの方が今はなかなか礼拝の場所がただちっちゃいんで、ここにみんな来られたら、オーケストラの人だけでいっぱいになって、まだ入れないっていう状況になってしまいますけども、これから場所が与えられたり、またこの場所でもですね、オーケストラ、楽器を用いた働きが始まってくると思いますので、ぜひお祈りください。で、自分がなんかやりたいとか思う方はですね、もう部屋でも結構ですので、フリーでも結構ですので、バイオリンとかフルートとかですね、何でも結構ですけど、なんか楽器を始めていただければというふうに思います。それではですね、これ、ニコニチ新聞はちょっと出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 トルコのイスタンブール の自爆テロのことが言っていますけれども、ご紹介したいと思います。それからですね、九州ではですね、イースカーの、ベンチ牧師の、ヨハネ・ベンチ牧師の証が載っていますので、心房細動の発作ということで、すごい心臓の大変な病気になられたんですけど、本当に神様が守ってくださって、癒してくださって、今も元気でですね、80過ぎておられるんですけど、奉仕しておられるって素晴らしい証です。ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、なんかヤフードームでですね、野球観戦している写真をですね、撮っておられます。楽しい写真を撮ります。それから、ピースですね、長崎の、ケア喜びちゃんのですね、ピースの、ファーストアルバム、未来がですね、7月24日発売されるということでですね、3曲収録されているということで、ぜひ、またこれも用いてですね、いただきたいと思います。素晴らしいですね、歌声ですけども、またいろさらに多くの方々に神様を用いようとしておられると思うので、ぜひ用いていっていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あとですね、今ちょっとガソリンがですね、安くなってきて、車に乗っている方はですね、よかったなっていうんですね、やっぱ思う、問われるんです。私もよかったなと思うんですけれども、で、一時はあと150円台近くまでですね、行ったりしましたけど、で、私たちの庶民は助かるなと一瞬思うんですけれども、今のですね、この状況を見てると、イコイチームの方にも書かれてるんですけども、原油価格の下落っていうのはすごくこう大きなですね、なんかこう、実はこう、なんていうか、世界戦争にですね、こう引き起こしていくような、そういうようなこう、要因になっていくっていうことをですね、動いていきたいと思います。今回は特にアメリカのシェールオイルっていうですね、すごい、深いところにこう掘って、地下の深いシェール層に存在するシェールって貝のことですね、石油の 一種なんですけど、それがこう採掘が成功してですね、でもうアメリカはもうそれですごく潤ったんですけども、 でもそれに対抗して今度はサウジアラビアとかが原油をこう増産したりして、それで今ですねこう全体にこう値段が下がってるわけですね。でただそれはこう他の国もそうで、ロシアとかも本当に国の予算の 50% がですね、この石油とあと天然ガスですね、こう頼っているわけです。だからここが打撃を受けると皆さんどうなるかというと、こう戦争が始まってくるわけですよね。人間はなんかこうイデオロギーとかじゃなくて、ご飯が食べなくなると喧嘩が始まるっていうですね、いろんな理屈は言うんですけど、結局はその経済的なことが多いんですね、戦争になる場合は。本当にこの私たちはそのとりあえずガソリンが下がって嬉しいなっていうところがあるんですけど、でも終わりの時にですね、今サウジアラビアとイラクの喧嘩って言いますか、交談ですとか始まってますけど、このいろんなその動きっていうのはこう終わりに向かっているっていうことをですね、覚えつつ見ておきたいと思います。それでですね、それで見事にですね、それでは入っていきたいと思います。使徒の働きのですね、22章のところを開いていただきました。で、ここはですね、17節から読んでいただいたんですけれども、パウロが第3回伝道旅行を終えてエルサレムに帰ってきました。そして、その時にですね、神様に示されていた通り、そこでこう誤解によって迫害が起こってしまって、で捕らえられて群衆からですね、暴行を受けて、死にそうになるわけなんですね。で危険な状況になるんですけど、ローマ軍がこう介入して、そこで助け出されるわけです。 でもパウロはそこで群衆に向かって話させてくれと言ってですね、こうメッセージを語っていくんですね。すごいなと思うんですけど、でもその時にそしてですね、アラム語でヘブル語で話していくんですね。で 自分の国の言葉では語られるので余計みんな静かになって、そしてですねパウロの話を耳を傾けていきます。でパウロは自分がダマスコで救われたこと、そして神様のこの召しをですね受けた、神様の計画を受けた、聞いて受けた、それをこう証ししていきました。メッセージなんですけど証なんですね。皆さんですね、証っていうのはすごい力があるということを覚えていただきたいと思います。もう自分が殺されるっていう時であっても、私たちは証をすることができるんですね。私はこういうふうにして救われました、私は神様はこういうことをしてくださいましたってですね、私たちは神様の証をこう語ることができます。でそれはもちろん聖書の言葉に力があるので聖書を語っていくんですけど、でも証っていうのはその人が体験したことなので、直接いろんな方々の心にこう届いていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でパウロはその証をしていったんですね。でその続きのところをですね見ていきたいと思います。そして救われた後のことですけども、17節、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり死を見たのです。で救われてからしばらくして、エルサレムに戻ってですね、そして宮で祈っているとこう夢心地ですね、でそして幻を見たということをやっています。で宮で祈っているととありますけども、今私たちの新約の時代で言うならば教会ですね。教会はこのキリストが満ちています。で教会はこの建物のことではなくて、私たちが集まっている人一人クリスチャンが、私たちが教会なんですね。でそこに神様がご臨在されます。だから私たちはその礼拝の中でいろんな神様の計画といいますか示しを受けるということですね。賛美しながらこう心を神様に向けているといろんな示しが来たり語りかけが来たりしますね。でそういうことがあります。そしてまた同時に神様がこう置いておられるところですね。私たちが学校なり家庭なり職場なりですね、そこでこう神様の場所にいるときにですね、またそこで祈るときにこう神様が結構計画を示したり語っていかれるということをですね覚えていきたいと思います。特に教会においてこう神様がこうキリストが満ちておられて働いておられるということをですねいつも覚えていきたいと思います。そして宮で祈っていますととあります。で祈っているという動詞でですねこう書かれているわけなんですけども、お祈りするっていうのはですねすごく重要であります。今日前半の予言でですね、予言はいつも吟味しなくてはいけないですけど、自分ができることはできないことは祈るけども、できることは祈らない人がいて、でも神様のたくさんの恵みをですねそこでこうまだ受けてないっていうような予言がありましたけど、祈りっていうのはすごいですね。で私たちはこう祈りについても学ぶことはできるんですね。たくさん聖書から学んで信仰書から学んで、また祈った人たちが、例えばジョージ・ミューラーがその祈りだけで何千人という孤児を養っていかれましたけど、そういう素晴らしいなと見てこう祈りについてこう学ぶことはできるんですけど、すごく大切なことがあって、それは祈り始めるってことなんですね。こう実際に祈っていくっていうことなんですね。でその時に私たちはこう神様を体験し、神様の技を見ていくっていうことなんですね。本当は小さな祈りだったんですね。私はよくルーズでちょっと時間がですねちょっとギリギリっていうことが多いんですけど、よく祈るんですね。そうするとこうちょっとありえない形で間に合ったりとかですね、本当によくあるんですけども、とにかくこう私たちが日々の生活の中でも事細かにこう祈れば祈るほどこう答えを見ていくわけなんですね。私最近よく思うんですけども、ちょっとだいぶ損したなと思うんですね。祈ってなくて、もっと祈ってたらもっとたくさんですね神様の恵み見れたなと思うんですね。もちろんまだずっと祈ってて答えられないこともあります。でこう忍耐まで祈らなくちゃいけないこともあるんですけど、でも本当にですね日々の中で今たくさんいろんなこうやっぱり答えを見るんですね。でもっと祈ってですね、神様ってこう答えられる方なので、本当にですね助けて求めてですね祈るってことは重要だなと最近ちょっと自分でつくづく自身思うんですけども、祈るってことはそう学ぶことはすごい重要なんですけども、でももしですね 祈るということを絶対学んだことがない方であったとしても、その祈る人ならば、祈り始めていく人がいるなら、それはその人と体験していくんですね。逆に祈ることをすっごい学んでいてもですね、この祈らないならば神様の体験しないことがあってたくさんあるわけですよね。で、私たちはその宮で祈っていますとって書かれていますけども、祈っていた時にこの神様の計画や示しをパウロは神様の技を見たんですけども、私たちは祈るっていうことをですね、出していきたいと思います。そして自分に関してもそうですし、他の人に関してはですね、その人にこう神様の技が表されますので、他の人のために私たちが祈るときに本当にそれを見るっていうことをですね、覚えていきたいと思います。日本で先ほどですか、連絡が来ましたけども、日本で一番クレタサンドで大きい教会の山のカルバリチャペルですね、大和市にあるんですけれども、神奈川県のこの大川先生がですね、大川純美先生が手術を、心臓の手術されたんですけど、本当に大成功でですね、無事に退院されたということです。本当にお祈りを感謝します。例えばこうしてこう立てられた方のために祈るとか、秋元牧師のために祈るとか、私たちがこう取り出すときに、その取り出す方にそれが現れてきますですね。で、本当に祈りっていうのは重要です。そして どんな時も見た目によって祈りなさいということを感じています。で、ですから威厳で祈るということもですね、求めていただきたいと思います。まだ威厳が与えられてない人はですね、神様に求めたらすぐ与えられますので、またぜひ用いていただきたいと思います。カンボジアのルツ宣教師はですね、ルツマヨさんは子供たちがいていろんな問題があったりとか、また社会的にもいろんなことをしなくちゃ、対応しなくちゃいけないこといっぱいあると思うんですけど、どうしようもなくなったり、その感情や施策がこうぐちゃぐちゃになってですね、もう祈る気にもなれないっていうかですね、本当にそのようなこう落ち込みとか困難とか怒りとかいろんな時がある時に、こう霊で祈るそうなんですね。ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブで、こう解放されて、今度言葉でも祈れるようになって、普通にですね、普通にこう言葉の中心は祈りたいです。言葉の祈りの中心は言葉ですから、言葉で祈るんですけども、それこう言葉でも祈れないような心の状況の時ってありますけど、本当にこう霊で祈っていくとね、パーンと何かこう弾けたようになって、そこから祈ることができますし、自分自身もこう解放されていくってですね、あるこう霊の戦いがあると思うんですけど、そこにはですね、で本当にこう私たちはこう大事に祈りなさいとありますけれども、祈るということはすごく大きなですね、恵みであります。子どもたちのために祈ったり、愛する方のために祈ったり、また、自分自身の必要のために祈ったり、この祈るということを通して神様が働いていかれるということですね。ですからこう祈る人の方が得するんですねなんで人がですね、人格的にはあまり良くないと思うんだけどなんであの人があんなにこう恵みを受けてるのかっていう時はこう祈ってるんですよね祈ってるんですね、その人が。私たちはみんな罪人なんで、あれなんですけど、その恵みを受けるその苦難っていうか方法がね、あるっていうこと、祈りがあるっていうことを覚えていきたいと思います。で、祈る時にこう夢心地になってですね、そして死を見たんですね。で、ここでさらっと死を見たって書かれてるんですけど、例えばですね、黒柳徹子さんとかですね、なんかすごい、なんていうんですか、こう、興味のある方だったらですね、死を見たってどうして神様って分かったのとかですね、どんな顔してたのとかですね、どんな声をしてたのとかですね、どんな姿をしてたのとかですね、死を見たってどんな感じだったのとかですね、こうさらっと書いてあるんですけど、皆さん死を見たらびっくりしますよね。でもでもここでそういうふうに書いてあります。でも本当にですね、パウロはここで死を見たんですね。死だと分かったんですね、きっとですね。そして死は言われましたと書いてあって、ここから神様は指示をされるんですけれども、私たちはいろいろですね、 情報を受けるのに、例えば読む、ね、新聞を読んだりですね、読む本を読んだりします。でもう一つは聞くですね、ラジオを聞いたりですね、人の話を聞いたり聞くっていうことがあります。でももう一つですね、こう見るっていうのはですね、また特別であるわけですね。さっきあの映像で白馬キャンプとかですね、あのクリスチャンのキーポイントの動画見ましたけど、こう見るとこう入ってきますね。見るとやっぱりこう耳からも入るし目からも入りますもんね。で強烈なインパクトがあるわけですね。でこう神様って不思議なんですけど、こうペトパウロにこう幻を見せてるんですが、ペトロも見てるんですね。あの異邦人のところに行くときにですね。ですから、あのこれ新約時代に起こってる、私たちの時代に起こってることなんですけども、ですからこう映像を見せて、そしてそれは、まあ、心に残っている、はっきりと分かる形で示されたんですね。でこれからもこういうことがあるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。まあ、特にあの老人は夢を見、あの青年は幻を見るって言いますので、あの幻の方がいいなとは思うんですけど、でもこれからの夢で示されたりとか幻で示されたりするってこともですね、皆さんの生活の中でも起こってくる可能性があるのでですね、ぜひそのことをですね覚えていただきたいと思います。そして今私たちはその白馬キャンプで映像祭がですね今あって、今映像祭のためにあの映像作品を教会で、福岡教会でも作ってますけども、あの映像っていうのはこう本当に人の心に残るんですね。でその神様の事柄を伝えるにしても、こう映像で伝えるっていうのはすごい重要ですよね。で私も最初初めてあのベンハーの映画を見た時にすごい感動しました。ベンハーじゃない、その前はですね、あの10回の映画を見た時ですね、子供の頃すごい感動しましたけど、あの今 CG とか発達してて、あのちょっと迫力があるのを見たらないかもしれないんですけど、あの映像の影響ってものすごいですね。だから本当に今神様は映像やれって言われてることにすごい大きな心があります。だからぜひですね、あの今福岡教会でもあの映像制作が始まってるんですけど、ぜひ映像のためにもお祈りしていっていただきたいと思うんですね。で神様はこのようにして見せることでですね、このパウロにはっきりと示されました。そしてですね、あのまあ、ここでこれは証の、ここで証ししていることなんですけど、急いで早くエルサレム離れなさい、人々も私についてのあなたの証を受け入れないからです。ですね、あの、まあ、証っていうのはこうそのとってもインパクトがあるんですけども、私たちの証もそうなんですが、ただその受け入れない、まあ、証を語っても確かにこう二手に神様の言葉があっても二手に分かれてるんですね。受け入れる人、受け入れられない人。そしてあのエルサレムであなたは受け入れられないということを言って、そして急いで早くエルサレムを離れなさいと言われたんですね。でこれが神様がこう示されたことでした。で、あの聖書を見ますと、あのとどまりなさいと言われる場合もありますね。そして急いで離れなさいという場合もあります。で、マリアとヨセフですね、イエス様の使徒派になった マリアとヨセフは、あの夢で示された時にすぐ行動してるんですね。あの幼子を殺される、そして殺そうとしてると言われて、もしあのマリアとヨセフがすぐに行動しなかったら、あの殺されてましたね、完全にですね。だから本当に神様の導きに従うっていうのはすごくですね重要であります。あるクリスチャンの方がですね、地震の話なんですけど、あるホテルに泊まっていて、ひげを剃ってたんですね、朝。で、でもその時神様が、すぐエレベーターで降りなさいって言われて、でいや、ちょっとひげ剃ってるんだけどと思ったんですけど、でもあまりにもお流しが強かったので、すぐこう顔を拭いて、もう下に降りていったんですね。そして降りて、あのホテルのこうフロントから出始めたら、地震が起こってしまって、その、なんですか、ホテルがこう、倒壊してしまったっていうことをですね、話を聞いたことがあります。で、後ろの時間でもそういうことがありましたけども、神様がこう早くと言われたら、急いでと言われたらですね、私たちは急ぐということをですね、していきましょう。で、とどまれと言われる場合もあるんですけど、時に応じて主の御心に従うということが重要であるということをですね、いつも覚えていきたいと思います。 で、しかしですね、ここでパウロはこう、まあ、言い訳といいますか、反論というかするんですね。19節、そこで私は答えました。主よ、私がどの街道でも、あなたの信者を牢に入れたり、鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。また、あなたの証人ステバノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。これは 何を言っているのかというと、エルサレムの人は私のことをよく知っているって言っているんですね。クリスチャンを迫害したことも知っているし、ステバノが住居したときもそこにいたから、エルサレムの人は私をよく知っている。だから、私がイエス様のことを証しすればですね、エルサレムの人たちに対して本当にこう、インパクトがあるし、有効だから、そして私って、パウロはユダヤ人伝統に重荷があったんですね、ユダヤ人、自分の、まあ、そこから救われてきたので、本当にこう特にユダヤ人の方々に対する重荷っていうのはあったわけですね。で、しかし、で、それで神様にそういうふうに言ったんですね。しかし21節すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。でも神様はですね、行きなさいと言ったんですね。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。パウロという人を見てるとですね、なんかこう信仰的に完璧な人じゃないかとですね、こう聖書を読んでいて思うんですけど、でもここを見ますとですね、パウロもやっぱり自分のやっぱりこう、まあ、選挙のためでありますけども、エルサレムにいたい、ユダヤ人に伝道したいですね、ユダヤ人を愛してるっていう、そういう面があったと思うんですね。 でも神様の御心は違ったんですね。で、私たちも例えば、私は例えばイギリスが好きで、イギリス人が好きで、でおまけに紅茶も好きでですね、私はもう絶対イギリスに重荷がありますと、で私はイギリスに行きたいですって言った時に、神様はいや、あなたはアフリカですって言われた時にですね、例えばですけども、その時にこう葛藤があるわけですよね、やっぱりこう。でパウロもですね、葛藤があったと思うんです。自分の願いとか自分の情熱とか思いとその神様の御心が違ったんですね。 でもそのパウロって人がこう本当にこうこのように聖書で用いられているのは、やっぱりその時にこう神様の御心に従っていったってことなんですね。遠く異邦人に使わすと言われた時に、彼はその言葉にこう従っていったわけなんですね。そしてたくさんの働きをするようにこうなっていきました。で私たちは私たちの幸いっていうのは何て言うんでしょうか、自分の好きなことができるっていうのも、一つの幸いなんですけども、好きなところに入れるっていうのも幸いなんですけども、でも本当のやっぱり幸いっていうのはこう神様が言われるところにいて、神様の言われることをなすっていうのが一番最善であるわけですよね。でその時に神の技が起こってくるっていうことなんです。だからそのパウロはスーパーマンのような人だったわけじゃなくて、神様が言われるところに行って、神様が言われることをしていたら、神様がパウロとしては大いなる技をなされたっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから私たちもそのことをですね、いつもこう求めてですね、例えば、会社にしても、何にしても私たちがこう神様いなさいっていうところでいることがですね、またはそこを離れなさいと言われたら離れるっていうことが私たちにとって最善であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。神の計画がですね、表されるわけですね。そして、ここまでですね、22節からありますけど、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまい生かしておくべきではないと言った。で、異邦人のことを話し始めたらですね、切れちゃったんですね。ここまでは聞いてたんですけども、異邦人とユダヤ人というのもはっきり線があってですね、そして私自分は先民だと思って、選ばれたためだと思っている彼らにとって、異邦人に何か行くイエスキリストのことを伝えるっていうのを聞いた時点でですね、もうなんか切れちゃったんですね。で、こんな男は生かしておくべきではないってですね、もう本当にこう、殺すっていうことですね。そしてもう地を撒き散らして着物をですね放り投げて、大変なまた騒ぎになっていったわけですね。再び で、そして千人隊長もそれでもうすぐパウロを引き入れてですね、なんで人々はこんなにパウロに向かって叫ぶのかをですね、知ろうとして、そしてこう取り調べるようにこう、鞭を打って取り調べるようにっていうふうに言うわけです。で、そしてまあ鞭を当てるためにパウロをこう縛ら、パウロは縛られたんですけども、その時百人隊長にパウロがですね、そばにいた人に、ローマ市民であるものを裁判にもかけずに打っているのですかって、鞭打っているのですかって聞くんですね。で、この時パウロは自分が助かりたいっていうんじゃなくて、やはりこう神様がローマに行くと示されていたので、こうそのことを言ったと思うんですね。そしてそしてするとですね、この鞭打ちっていうのはこうたまにこう人が死んだそうなんですね。イスラエルの鞭打ちっていうのは39回までとかですね、こうそれ以上打たれて癒しめられないようにとか、こうなんかこう死ぬまでやれって書いてないんですけど、このローマの方はですね、ローマの方の鞭打ちっていうのはこう制限とかないので、この川にですね、動物の骨とか金属とかこう入っているですね、こういう皮をこうバチッと当てて、でまたこうバラッとこう剥がすわけですね。で剥がすと皮とか肉がこう一緒に剥がれてくるわけです。でそれをまたこう続けるわけですね。やっぱすごい残酷な鞭打ちなんですけども、やっぱり死んでしまう人もいるそうなんですけど、だからこれはちょっと意味が違う鞭打ちなんですけど、でその時に私はローマ市民ですっていうことをパウロは言います。でびっくりしてそれを聞いて千人隊長のところに報告に行ったら、千人隊長がやってすぐ直接来てですね、あなたはローマ市民なのか私に言ってくれと。でパウロはそうですって言った時に、責任隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだって言ったんですね。で私は生まれながら市民ですって、まあパウロのおじいちゃんかおばあちゃんか分かりませんけども、まあ先祖の人はなんかそういう功労があって市民になってたと思うんですけど、この当時その世界をですね支配していたローマの、そのローマ市民であるってことはものすごい特権だったんですね。だからもし裁判にかけないで無知でも撃ったものがどんなその刑罰が待ってるかっていうのをすごい、この文章から分かると思うんですね。そのようなこう素晴らしい特権が与えられていたんですね。まあ、私たちも神の国の市民で特権が与えられていますけども、でそしてパウロはここでパウロからみんな身を引いてですね、そしてそこからまたこう今度は今回は群衆だったんですけど、今度はいろんな前議会の祭司長とかそういう人たちの前で今度は証しをするようになっていくんですけども、なっていくんですね。で本当にパウロはあと命を狙われて困難の中をですね、しかしこうやって歩んでいきました。でですね、クリスチャンっていうのはですね、なんかクリスチャンじゃない人よりも困難が多いんですね。やっぱりなんかクリスチャンなのやめようなって人ですね、いるかもしれないんですけど、困難が多いですね。そしてクリスチャンの中でも献身に導かれて献身された人はさらにですね、困難が大きいですね。このヨハネ牧師のこの証しを見ても、まあ神様の働きをしてるんですから、もういつも順風満帆でいいかというとですね、本当にですね、大きな心臓の病になってしまって、心房細動って言ってですね、これはすごく悪い病気みたいで、心臓の一部が心房が痙攣するように細かく震える不整脈で、心房内の血流がどよみ血栓ができやすくなり、その血栓が剥がれ、血流に乗って脳に運ばれると脳梗塞が発生するそうです。心房細動によって起こる脳梗塞は脳障害を起こし、命に関わったり寝たきりになったりするケースも多いそうですっていうんですね。まあ、そこからこう本当に守られて、今も80歳超えても元気ですね、バリバリ奉仕しておられるんですけども、なんか私たちの歩みっていうのは確かにこう困難が多いですね。ある人たちはそれを見てなんかですね、なんか祝福されてないと思う方がいるんですけど、実はそうじゃないんですね。それだけ私たちは多くの祝福を受けるっていうことなんですね。 で、パウロはこんなにいろんな、パウロたくさんの困難を受けてきたんですけど、パウロにまたたくさんの証が与えられていったんですね。で、困難があるということはこう神様はそこで解決を与えたり勝利を与えられる、与えられます。だから皆さんこう神様のですね、パウロが証人で、証人であったように、私たち一人一人もこうそれぞれ働きは違うんですけど、神様が証人なんですね。だからいやーなんかこう一般の人もずっと幸せそうだわとかですね、一般の人たちもずっとなんかこう願いが叶っているわとかですね、一般の人たちが困難が少ないわと思って、でも確かにそれはあると思うんですね。でも私たちは証人とされているので、困難をと神様が働かれる時って大体困難な時なので、困難を通して神様、私たちが奇跡を見ます。でそれを持って人々に語っているんですね。なぜならこう証人というのは自分がそれを体験してないと人に言えないからですね。困難に遭っている人にですね、大丈夫だよ、神様いるから絶対大丈夫なんて自分が体験してないと言えないので、神様はそのように導かれているということをですね、クリスチャン導かれて、献身者導かれているということを覚えていただきたいと思います。で、今年のイスラエルチームでですね、がんの末期がんの方が癒されて2人、正確に言うと3人おられたんですけど、3人加わられたんですけども、でその方々のその最後の証の最後はこう最後のちょ共通したところなんですね。それはがんになってよかったって言ってることなんですね。私はがんになって本当に神様の愛を知って、神様の力や素晴らしさを知ったっていうことをですね言っています。そしてがん、になって家族が一つになったっていうことをですね言っています。で、そして松崎さんはどんなことになっても神様が共にいるから大丈夫って人にですね言えるようになったっていうことをですね言っています。で彼らは末期がんという本当に大きな困難にあったんですけど、試練にあったんですが、そのことを通してこう神様を体験されたんですね。でそしてその彼らは本当に証人としてですね、本当にこう力強くこう用いられています。でこれは私たちに対するメッセージでもあると思うんですね、今年の。で困難が許され、皆さんにも困難がこれから許されるかもしれないですけども、私たちとしても今は困難があるという方もおられると思うんですが、それは私たちが祝福を受けていくためであるということをですね覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝いたします。聖霊様は私たち一人一人導いておられることをありがとうございます。パウロは祈っていました。私たちも日々の中で小さなことでもさらに祈っていけるように祈るものとさせてください。またパウロは神様へ行けと言われたところに行き、神がやれてあることを成していきました。私たちも神様がやれるところに行って、神様がやれることを成していけるように助けてください。また困難を感謝し、またそこに表される神の栄光をさらに私たちが見ていくことができるように、主が導いてくださることをお願いいたします。このことを多くの方々に伝えることができますようにお願いいたします。で、癒しのためをお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いて共にお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様に私たち一人一人を触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって病の山を打ち払う。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。目が、目が悪い方が癒されます。その方の白内障、緑内障、目の症状、また視力の低下、イエスキリストを見てその方の目を正常な状態に戻り、何か星のようなものがこう目にチラチラされることが癒されます。イエスキリストの目のその症状をその方々に伝えます。腎臓とか膀胱のためにします。イエスキリストの目のその方々の腎臓や膀胱の働きを正常な状態に戻り、私はこの新しいことをし、全てを新しくしていくと幸せられます。問題を通して新しくしていくと幸せられます。それ全てのことを感謝していきなさいと幸せられます。皆様感謝します。今私たち一人一人触れてくださったことありがとうございます。耳の悪い方が癒されます。イエスキリストの名前、その方の耳鳴り、難聴、目のあらゆる耳の病、その方々の力さ 感謝します、アレルギーのためにします。イエスキストの人々のアレルギー症状をイエスキストの人々の力です。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルギーを賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともにとこしえまでありますように。アメン。お座りください。